岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア、続きましては感謝感激ラジメニアン。さあ今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。まあ特集になるとどちらかというと曲にちなんだ、
うん、そうなんですよ、
曲あのリクエストが多くなるのであまりねあのお便りっていうか、はい、それは比較的少なくなるんです。
あのメールフォームで書く人が増えてメールフォームには曲への思いがほとんどなので ね、
そ
うなんですね。
あまりそこには日頃の出来事とかそれは書かないわけですけども ね、 まあそんな中選ばせていただきました枚方市の谷本勝子さんです、うん、もう新聞などで発表されたのでご存知だとは思いますが君の名はがハリウッドで実写化されるということでそれを知った時はちょっとびっくりしてしまいました。
そうですね、
特にあのアニメにものすごく思い入れのある方は、はい、実写化しかもハリウッド
しかもプロデューサーあの人ですからね
、そのことについてその新海誠監督ご自身は、うん、君の名は日本に暮らす僕たちのローカルな想像力、うん、ドメスティックな技術で組み立てた映画です、うん、まあ、そういう作品がハリウッドと交わることでもしかしたら新しい可能性のようなものを見せてもらえるのかもしれない、うん、そんな期待をしながら完成を楽しみに待っていますと語られています、うん、まあ、ツイッターとかでもね、はい、いろいろご意見といいますか感想といいますか、つぶやいてらっしゃいますので、ええ、だご自身あの新海誠監督ご自身は、まあ、可能性っていうか、うん、君の名をどういうふうにこう、
そう、つまりその文面から読み解くのはもう変わることはみんな分かってるでしょってことです。
っていうことなんやろね、うん、それはまあそれはいいじゃないっていうことをおっしゃってるわけなんですが、あの絶妙な設定と日本特有の雰囲気を醸し出す君の名はをアメリカで作るとなると全く別のものになってしまいそうですが、とにかくあの設定だけはうまく活かしてほしいと切に願うばかりです。まだ見ていない人にはネタバレになりそうなのであの設定とぼかして書きましたが、わかるでしょうか。あれです、あれ。
どれやろ、いっぱいあるから分からへんけど
このあたりがだからファンそれで多分これあれでいろんなことみんな思ってあるやろね。そうそうそう、
でもね、君の名はって日本らしい情緒がたくさん出てくるじゃないですか。
まあ、いわゆるね、その設定がね、
あと神社の ね、 ね、口上酒のとか、ね、だからそんなんは全部なくなると思った方がいいです。
まあだって舞台アメリカっていうか、うん、外国ですからね。それにしても最近は本当に日本のアニメがよくハリウッドで実写化されますよね。まあ、アキラとか、ナルトとかね。
はい。
まあ、ドラゴンボールとかやったけど、結局失敗しましたけど。うん。まあ、他に映画のネタがあまりないってことなのでしょうか。それとももう冒険はしないで、無難に当たりそうなものだけに目星をつけているのでしょうか。まあ、映画を作るとなるとね、はい、まあ、相当お金がかかりますので、失敗は許されないっていうか、うんうん、
そうですね、
まあ、それこそスターウォーズみたいな、うん、まあまあそのちゃんと作りゃまあ大丈夫だろうっていうのもこうね、うん、やっぱり懸念されるぐらいですから、
まあ、まあでも確かにちょっとそのなんだろう原作不足なんだろうなっていうのは最近感じます。ハリウッドで
なんかこうクリエイティブに作る能力がちょっと落ちてきてるのかな、
はい、だって圧倒的にあのこれは事実に基づいてますっていう映画か、ね、昔の焼き直しか続きものかがすごい多いじゃないですか。
そうやな、ハリウッドから来る映画って大体
そうでしょ、
あのファクトっていうか、
そうそうそうそう、
史実に基づいたっていうの、今度ドリームっていうのもそうですね。
うん、そうなんです。それはそれで素晴らしいんですけどね、
面白いんだけど、なんかこう奇想天外なっていうか、そうそう、映画らしい映画っていうのを、
だからね、日本と一緒なんだなと思いました。ハリウッドも、まあ、そうなんだな、原作にね飢えてるんです、
まあ、だから皆さん、まあ、君の名はという名前はありますが、
はい、
だそのどこの精神を汲み取るかですよね。
隕石ですよ皆さん、 JJ エブルムスは隕石にピンときたとしか思いません。私は
だったらちゃうやん
で隕石、タイムリープ、男女入れ替わり、この3点を抑えると思います。
まあそれは間違いなく抑えるやろけど、ね、
だからそれ以外はもう期待しちゃダメ、みんな違うものと思って楽しもう。
はい、まあいろいろとご意見あると思いますがそういうことです ね、はい、シールを差し上げます。
こちら和歌山市の解決宮本さんです。先月の月末特集の時のお便りにもありましたが、ヘボットをもって長年のサンライズ枠が終了します。もろもろの事情で仕方ないんでしょうけど、なんだか残念です。あの枠ではガラッとのエンディングで当時寂しくなる曲だなと思ったり、ドラグナーを1話で見なくていいやと切ったのに、修学旅行祭でだいぶ進んだ話を見てから見ることになったりいろいろありました。そして最後のこのヘボット1話でなんじゃこりゃだったのが癖になり、9月24日最終回まで見届けるわけですね。では締めに、軽い気持ちで見始めてもいいんだよという、サンライズ枠が終わるというね。
まあ、サンライズといえばね、まあ、本当だから、まあ、アニメには欠かせない存在というか、
そうですね、
またそういう枠が終わってしまうということで、
感慨深いですよね。
まあ、いろいろと今だからアニメアニソンがこれだけこう拡大してきて、
うん、
まあ、まあよくいいところもあれば、なんかまあね、往年のファンにしてみればちょっとちゃうっていうようなところもあるわけですけど、ね、
だってさ、枠が時間移動するだけでこんな寂しい気持ちになるのにさ。
そうか、皆さん明日から
ですよ、
日朝が変わりますよ。
はい、気をつけていい、
はい、ニュース番組が始まりますよ、はい、
ニュース番組にも期待してるんだけどね、ちょっとだけ。
いや、ちょっと期待するよね。
そうなんですよ、
どんな切り口になるかっていうね。
そう、ここまで大騒ぎして作るニュース枠だからね、
大変やね。
大変やと思います。
曲も大変やし、うん、あのね、担当される方も大変やし、ね、
見届けたいと思います。シールお送りします。
僕も一応録画してあるわ。
え、そのニュース
生で見る元気ないけどね。
早いからね。
さあ、こちらいただいたのは愛知県田原市のひねくれ愛ちゃんさん、どうもありがとう。
ありがとう。
まあ、先週ね、うん、そのなかなかリクエスト曲がかからないということに関しまして、まあ、私申し上げましたが、もうゆあちゃん悩んでるのねということで、うん、すごくあの心配してくださって、
ね、どうもありがとう。
私はあの淀川永春さんが大好きなんだそうです、
うんうんうん、
はい、でそう思う理由、それは映画の好き嫌いがはっきりしている性格であるというところなんです。
ほうほうほう。
まだあの本当淀長さんっていい映画はものすごく褒めて、
うんうん、
でまあ悪い映画は言わないんですよ、
う
ん、
まあ、悪いっていうかご自分のお好きでないものでしょ。
まあ、まあ、自分が悪いと思う映画は、うん、まあ、何も触れない、
はい、
だから例えば日曜洋画劇場で自分の意に沿わない映画を放映するときは、うん、あの別のところ褒めるのよね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、あのエンディングの絵が良かったとか、うん、なんかそういう褒め方をしあったんですけども、うん、まあ、あの淀川さんというのは一見物腰が柔らかくて様々な映画を褒めているように子供の頃は感じていましたが、彼は彼の主観にて実に明確に素晴らしい映画とくだらない映画を区別して評価しています。
ああ、なるほど。
そう、これは違うだろうっていうのはもうはっきり、
うん、
まあ、言わないけど取り上げないということなんですけどね、うん、で淀川さんのそういうことを知ったとき彼の人柄が見えて親近感がすごく湧いたんです。で、まあ、なんでこんなこと書いたかっていうと、うん、まあ、ゆあちゃんの好き嫌いを含めたラジメニアでも大丈夫だと思います、
うんうん、
淀川さんの個性が素敵なようにゆあちゃんの個性が素敵なのだし、ラジメニアは岩崎和夫という人間が人間性を出して選曲するから楽しい、
うん、
そういう番組だと思いますよ、
うん、
一個人の見解だけども、そこにカオリンの個性がぶつかってこの番組はスーパーすごい完璧なバランスになっていると、そう思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、もともとだって番組始めたのも岩ちゃんが聞きたい曲を、
まあ最初は ね、だからまあそれ水木さんとか、
う
ん、
そうそう、
志門さんとか佐々木さんとか堀江美津子さんとか、そういった曲が聞きたいってわがままで始めた番組で、
うん、
初めはそれで通ってたんですけど、
そう、ね、
まあ、番組がだんだん大きくなって、まあアニメ界全体、アニメソン界全体が広がってきて、今日の特集なんて最初の頃だから考えられない特集ですけど、
うんうんうん、
そういうことも含めて広がってきたので、なかなかだから僕の、まあ、好き嫌いとは言いませんが、
うん、
まあ、そのいわゆるこう選曲基準に合わないっていう方ももちろんたくさんいらっしゃるわけで、で、まあ、あのひねくれ愛ちゃんさんはね、岩ちゃんが苦心して選んでくれる曲のバランスはいつだって超バッチリだと思っています。変える必要をあまり感じませんっていうふうに、まあ、思ってくださる方が多いと思ってるから助かってるわけで、
はい、
それはもちろんだ、それで完全だと パーフェクトだと思ってなくて、
うん、
できるだけ違った意見も取り入れつつやってるんですが、なかなかやっぱ枠が決まっているので、この枠をね、だから本当ボツを少なくするためには、ま
あ、時間を増やすしかないからね。
7時間とか8時間ぐらいに、はい、8時間にしても、
ただ私思うんだけど、8時間にしたらリクエスト3倍ぐらい来ると思うよ。
今日はあのスタンバってる時に、
はい、
あの別の番組のパーソナリティの方が来られて、
くみちゃん、
うん、あのそう、くみちゃんがね、うん、来られてはがきの山見て、
うん、
ちょっと口あんぐりって、
え、その前
にこんなにリクエスト来てるのって、
くみちゃんがね、岩ちゃんのところに行く前に、うん、大森くみちゃんね、ちなみに、うん、あの羽川さんのところね、で私が選曲をしてるところに来たので、今日の採用文だけを見て、
ああ
って言ったから、いや、くみちゃんこれ今日採用文だけだよって、ボツの見たかったら岩ちゃんのところ行っといてって言ったよ。
で来たら、
う
ん、それの5倍ぐらいあったんで、それだけリクエストが来てるってこと
だね、まあ、ありがたい話なんですよ、本当に、
まあ、ありがたくてしょうがないですけども、それを本当全部消化するためには、
うん、
まあ、あの番組を本当
そうです、ね、
で12時間ぐらいにしていただいて、ようやく全部かかるかなっていう、
ね、それでもかからないかもしれない、
まあ、かからないかもしれないというね、うん、まあ、そこでその与えられた枠の中で
なんとかね、
なんとかする べく、うん、今日も七転八倒の苦しみの中選んだわけでございます。
さあでもさ100人いたらさ100人ともが納得するものって絶対無理だからさ、
ね、だからそういう意味で、まあ、前もかちょっと少しずつ言ってますけど、はい、なかなかもう一人で処理できるような、うん範囲にはなくなってきたので、だからちょっとこう体制を変えるなり、うん、選挙傾向を変えるなり、うん、まあだからねそういうのも含めて、まあ、30周年向けてちょっと変えなきゃいけないかなってい う, こう気持ちはあるわけですけどもね、本当にありがとうございます。ひねくれ愛ちゃんさんにはシールを差し上げます。さあ来週は普通のリクエストでございます、はい皆さんのリクエストお待ちしております。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
さあリスナーさんに自己紹介をしていただいておりますよ。今日はペンネームレインさんご紹介しましょう。 RAIN と英語で書いてレインなんですが、
レインさん、
由来は名探偵コナンが金田一少年で、文字を並び替えると、名探偵コナンか金田一少年で、文字を並び替えるとある人の名前が出てくるというトリックを見て、自分の名前もなんかそんなんで変換できないかなと思って試してみたらレインになったというのがペンネームのきっかけです。
あ、なるほどね。
ラジメニアを知ったのは中学時代、当時土曜の深夜に放送されていて、ハートフルステーションスマイルゴーハッピーは懐かしいねの延長で聞いておりました。途中で寝落ちも多かったですけどね、好きな曲がかかった時はテンションが上がりました。高校卒業後聞けなかった日も多かったんですが、一昨年からリスナーに復帰、去年から投稿デビューして現在に至っておりますといただきました。どうもありがとう。
ありがとうございます。
大きな字でねいつも書いてくれるんです
よね。A4 サイズをフルに活かしていつもだいたい3枚ぐらい
3枚ぐらいですよね、
は
い、
もうちょっとコンパクトにまとめていただいても、
特に表紙そんないらないですよ。
表紙はねすごく丁寧なんですよね、
う
ん、宛先っていうか、
そう
青春ラジメニア様って書いてあるんで、それは特にな
くても平気ですよ。
1行ぐらいで大丈夫です。
大丈夫です。届きますよ。はい、ありがとう。
いつもどうもありがとうございます。さあ